さて今日のですねメッセージは先ほど読んでいただきましたこのたった5つのパンとですね2匹の魚で5000人以上の方々のお腹をイエス様が満たしたという、まあ、奇跡の話ですけども、今日ここから3つのポイントからですねお話をしたいと思います。一つはですねイエス様は彼らに信仰のチャレンジをお与えになったということですね。信仰のチャレンジをお与えになった。弟子たちはねもうこんなに、まあ、男性だけでね男だけで5000人もう女や子供を入れたらもっとたくさん1万人ぐらいいたと思うんですね。たった5つのパンと2匹の魚に何になる。もう早くね夕方になりましたので早くねもう里に帰らせて自分たちで、食べるようにしてくださいと言いました。当然ですね。ところがイエス様はですねいやあなた方で何か彼らがお腹を満たしなさいとおっしゃった。皆さんねこれ聞いてどう皆さんが弟子とはどうします、どう思います、ね、私もこの弟子と一緒ですよ。ちょっと待ってくださいよ。いつもねたった5つのパンと2匹の魚でこれで何千人もいる1万人もいる人たちのお腹をどうやって満たせと言うんですか、ね、もう腹立って反論したわけですね。そのように皆さんイエス様の時にはね私たちの常識を超えるようないろんなですね時には苦しみとかいろんな、ね、試練をお与えになる時があると思うんですね。でもそれはね聖書から言わせればそれはあなたに対する神様からのチャレンジであると言うんですね。あなたならば必ずそのチャレンジを受けてしっかりとねそのチャレンジに向き合っていくことができる、それだけの信仰があるとイエス様から見込まれているから、だからねそういうチャレンジをお与えになるというんですね。そしてねそういうチャレンジをお与えになったということはイエス様の頭の中にはすでに1万人以上の人をねこの満たすだけのねこのわずか5つのパンをねで持って1万人の人たちを満たすほどのやり方、ね、力を持っていらっしゃったということですね。あらかじめそういうビジョンを持っておられるから計画を持っておられるからあえて私たちにチャレンジをなさったということです。ここが大事なんですね。19世紀の偉大な伝道者の一人にハドソン・テイラーという方がいらっしゃるんですね。で彼は中国当時今から百何十年も昔ですね秦という国でした。でそこに行って彼はねたった一人で行ったんじゃなくて200名ぐらいのね宣教師も伴ってそして行ったそうですね。ところがね皆さんものすごい迫害を受けたんですよ。罵詈雑言をね浴びせられて棒でね叩かれるぐらいだった、石を投げられるぐらいだった、中には何人ものね宣教師の仲間がね殺されたそうですね。あまりにもキリスト教に対して無理解やった。そこでねイギリス人が殺されたということで秦とイギリスとの間のね国境が断絶になります。どうなったか。イギリスはそれまでね中国人の魂を救うためやと思ってハドソンたちを送っていたけども、もう引き上げてこい、ね、もうこんな国あかんわ言ってですねもう献金をピタッとやめてしまったんです。しかしねハドソン・テイラーね国同士のいろんな問題があったとしても目の前にいる一人一人の魂をね見捨てるわけにはいかない。そこで彼はとどまる決心をした。でもお金は送ってきませんね。どうなったか、兵糧攻めですよね。どうなったか、ね、もういろんなですね宣教師一緒に働いている宣教師の中からもですねブツブツハドソン・テイラーに向かって対するその文句とか批判が出ていった。でも早く引き上げていこうよ、国もそう言ってるじゃないか、もういろんなねプレッシャーを受けてねもう彼は神経衰弱になってしまってもう倒れるくらいになったんですね。皆さんそういうことね、晩も全く寝られない、皆さんそういう経験があります。いろんな問題があってもうね晩も寝られない、ね、しかしある時、ね、しかし彼はね どんなに神経が弱っても精神が弱っても聖書を読んで祈ることだけはやめなかった。彼はある時ね、聖書を読んでおったんです。そしたらね、ヨハネ15章5節の御言葉が示されました。覚えておられます？ヨハネ15章5節、はいと言えば覚えてますよって発表してくださいとは言いませんけどね、ええ、私はブドウの木、あなた方はその枝ですという有名な御言葉ですね。その御言葉がバーンと目の中に飛び込んできたんです。その瞬間、今まで暗かった彼の心がパーッと明るくなった、ね、そうか、主がブドウの木で私は枝に過ぎないんだ。主が木となって幹となって枝である私に水や養分やいろんな栄養を送ってくださるんだから、私はそれをただ受け取ればいいだけだと。しかしこれまで自分が木になって、ね、イエス様を忘れて自分が木になってなんとか、ね、周りにウルソフとしていた。だから困ってしまって力が弱くなって、本当に困っていたんだと。彼はその瞬間本当に御言葉の光に照らされた、ね、自分はこれまでなんと愚かなことをしていたのか、もはや私は何も心配することがないんだと思った。彼はその時に死の前にひれ伏して自分の愚かさを心から徹底的に悔い改めたそうです。そして委ねて祈りました。主よ、今この時からすべての心配、憂い、悩みはすべて神様に委ねます。すべてのことは主が責任を取ってください、そう祈った。祈り終わったらね、彼の心の中に今まで味わったこともないような大きな平安が波のようにですね、パーッと押し寄せてきた。どうなると思いますか？彼はなんと本国にイギリスに当時ジョージ・ミューラーという、ね、有名な牧師がいて、その牧師からですね2000ポンドもの、ね、お金が送られてきた。2000ポンド今の日本円にして3000万円ほどのお金出してですね、あとね調べました、ね、3000万円、ねね、彼は自分だけじゃなくてその宣教師の仲間と、宣教師200人の、ね、宣教師その家族、ね、この3000万円で養うことができた、はいね、皆さん彼は別にねその三浦に対してね手紙を送ったわけじゃないんです ね一言も三浦に手紙なんか送ってないのに、神様が三浦に示した。三浦も言ってますね、ある時乗っていたら中国にいるハドソンが今困ってるから、あなたは周りのクリスチャンたちに訴えてお金を集めて送りなさい。皆さん、神様は誰が見ていなくても神様は皆さん一人一人をちゃんと知っているんですね。しかもそれだけで終わらなかった。その後もですね、多くの方々がそのハドソンの働きを知ってどんどんどんどんお金を捧げたそうですね。そして、この働きを続けることができた。皆さん、このハドソン・テイラーの証のようにですね、イエス様はちゃんと養ってくださるんです。だから本当ならばね、イエス様がいちいち弟子たちに相談する必要ない。でも信じる私たちにチャレンジを与えるためにあえてそういう試練をお与えになった。だからね、皆さん、何かの苦しみや何かことがうまくいかなくなった、計画通りにいかなくなった、そういう時は今は主が私にチャレンジを与えておられるんだと。そして必ず主が解決を与えてくださるんだという信仰を持ってそのチャレンジに立ち向かいたいと思いますね。これが第一点。そして二番目はですね、イエス様に差し出す時にイエス様は豊かにそれを祝福して用いてくださるということです。これ二つ目に覚えて18節に目を留めましょう。 この、まあ、17節から読みましょうか。 17、18、弟子たちは言った、ここには5つのパンと2匹の魚しかありません。するとイエスは、それをここに持ってきなさいと言われた。これですね、イエスは、あ、そんなちっぽけじゃダメだとは教えなかった。それを私のところまで持ってきなさい、ね、今日この御言葉を持って帰っていただきたいと思うんですね。イエス様の持っているものをイエス様のところに差し出す、持っていく、これが大事。イエス様という方はね、もちろん持っている人、持っていない人にかかわらず、みんなに素晴らしい神様の祝福に預からせたいと思っています。でもその恵みに預かるためには自分自身を差し出すしかないんですよ。差し出すものは表面的な、ね、そういう何かのものとかお金とかじゃなくて、自分の信仰なんです。私はあなたを信じますという信仰を捧げるんですね。それが大事なんですね。そのようにわずかなものであっても、イエス様はそれを祝福して1万人も人たちのお腹を満たしてくださった。皆さん、たったこれだけしかないと見るのか、いや、それとも信仰を持って、いや、こんな小さくても主が必ずそれを何十倍何百倍にも増やしてくださると見るのか、これで大きく皆さんの信仰の歩みは違ってきます。ぜひ皆さん、ね、たったこれだけしかないというそういう表面的な見方ではなくて、どんなに小さくてもこれを主が祝福してくださるんだ。私自身もそうですね。自分の何のこれっぽっちのね、その能力ないですよ。皆さんと比べたら何にもできませんね。何にもできない、ね、ただ日本語喋っては言うだけのことですわね、ええ、でも私は26歳の時にイエス様から召しを受けて、こんな無知無能な人間でもイエス様が用いてくださるならばということで捧げました。そしたらね、本当に用いられました。どこまでね、祝福されたか皆さん、それは分かりませんよ、分かりませんけどね、この青、少なくともこの青教会で来ても25年目ですわ。25年間もね、満たされ続けて働きを続けておられるということは、これは神様がね、私というちっぽけなものを何十倍何百倍にもね、増やして用いてくださっていることの大きな証拠、証ではないでしょうか、ね、それともう一つですね、一人の証を紹介したい。皆さんは教会士という方をご存知でしょうか。刑務所とかね、少年院でその犯罪者にそのね、人生の道を説いたりね、慰めを与えたりする人、まあ仏教のお坊さんもいますけども、牧師も多いそうですね。それで日本で初めてその教会士になった方が、このクリスチャン、明治時代のクリスチャンで原種明という方ですね。原種明、別に覚える必要ないんですけども、彼はね、クリスチャンになっても救われてね、嬉しくてたまらない、そこでこの福音をね、人々に伝えたいということで、そのキリスト教の本屋さんを始めたんですよ。日本で初めて十字屋というね、名前の本屋さんを始めた。ところが、ある彼が30歳になった時にね、初めて数年後ね、自分の出版物を通してね、当時の政府のね、のやり方をちょっとこの批判したんですね。批判的なことを書いた。それが政府の目に留まって捕まえられてしまった。当時はそういう時代だったんですね。今の日本、本当に自由で素晴らしいけども、そう、当時はそうだった。そこで彼はね、牢屋に 入ってしまった。で、その時のですね、彼の囚人番号がね、もう牢屋に入ったら名前では呼ばれませんね。何番こっち行けとか、何番何番とか、316番という番号だった。316番、なんかピンときません？ヨハネ3章16節ですね聖書の中で一番有名な御言葉ね、神はね、その一人子をお与えになったほどによう愛された。それは一人子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという有名な御言葉ですね。さらに彼は その後の17節に、神が御子イエス・キリストを世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであるという言葉、この御言葉に示されてね、自分がね、そうやって迫害を受けて、ね、刑務所に入ったのは、ね、この囚人たちに御言葉を伝えて立ち直らせるためなんだということがはっきり示された。そこで彼は模範囚としてね、そして、本当にこう人々に仕えていって、多くの犯罪者をイエス様に立ち返らせたんですね。彼は人一倍体が弱かったそうです、ね、体も当時の刑務所では皆さんね、今とは全く違う待遇って状況が悪かったね、本当に悪かったそうですね。もう冷暖房もないでしょ、もう冬は本当に寒い、そういう中でもね、彼は本当にそういう中で何度も病気にかかった。ある時は腸チフスにかかってもう死んだも同然になった。けれども神様はその弱い腹谷明を生かし続けて福音を述べ伝えた。皆さん、体が弱いとか強いとか関係ないんですよね。本当に神様に自分を捧げていくならば、神様はその人を支えてね、本当に多くの祝福を与えてくださるんですね、皆さん、ね、ですからどんなに貧しい人、どんなに弱い人であっても、その自分の貧しさを知りながら神様に求める人は、神様はそれだけのものをお与えになります。そのことを覚えたい。そして3つ目覚えたいことはですね、神様の祝福は私たちを通して人々に分かち与えられていく、伝えられていくということですね。19節読みましょう。19節にこう書いてありますね。そして群衆に草の方に座るように命じられた。それからイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配ったと書いてあります。イエス様はたくさんに増えたその何千個もあるようなそういうですね、パンや魚をですね、弟子たちに分け与えた。そしてその弟子たちはどうしたか、自分の中にしまい込んでいるんじゃなくて、人々のところに持って行って、そして配ったというんですね。そのように私たちは、ね、福音を運ぶ者として神様から使命を与えられているということですね。もう一人の証を紹介しましょう。今もね、アマゾン、ブラジルのですね、アマゾンで一生懸命伝道しているコレト博士というですね、博士がいるんですね。南米のね、南米のそのアマゾンの貧しいですね、人々に福音を伝えているので、彼は同時に医者であると同時に牧師なんですね。だから本当に人々に病気を癒しながら同時にですね、福音が伝えている、まあ、南米のアマゾンのシュバイザーと言われるほどの素晴らしい器ですね。でその方もね、けれどもその先生もね、ある時霊の上乾きといいますかね、クリスチャンであったら分かると思いますけれども、ね、本当に心がですね、上乾いてしまってね、もっと御言葉が欲しい、もっと聖霊に満たされたいと思った。そこで彼はある時ね、断食を始めたんですよ。断食祈祷、私もやったことありますけどね。で断食始めてね、水しか飲まないでね、そして断食生活やった10日目、どうなったか、10日目、なんとね、祈ってる自分の体からね、自分の霊魂が、魂が抜け出てね、そしてパッと見たら下に祈ってる、座ってる自分があるのがはっきり分かった。でしばらくしたらね、大きなトンネルから上へザーッとものすごいスピードで上がっていったそうですね。そしてずっと上がっていったらね、しばらく来たらね、天使がいたそうです。天使が、で天使がね、現れてこの先生にこう言ったそうです。コレトさん、 地上でのあなたの働きをイエス様が大変喜んでおられますよと。だからこれからあなたに特別に天国をお見せしましょう。そう言ったそうです。それから彼はですね、どうだったか、聖書に出てくるね、ペテロとかヨハネとかね、使徒パウロ、私に会ったそうですね。実際にね、私も会いたいと思いますけどね、私なんかお前らお前の働き勝負なんかもっとしたのおれとなるかも分かりませんけどね、まあそれでもともかくですね、こういう人々に会いました、ね、そして、ね、世の終わりが来たら私たちクリスチャンが入れる建設中の天国の家まで見せてもらったそうですね。そして天使から言われたそうです。この家が完成したら必ず迎えに行くから、残された働きを全うしなさい。分かりました。あっという間に楽しいひとときが済んでしまいました。そして地球に送り返されました。そして地上に向かって先生がバーッとね、まだスピードで降りていくとですね、逆にね、下から上がってくる2人の若い女性が見たそうです。高校生ぐらいの女の子2人ね。で、会った時にね、その2人のもう一人の女の子に聞いたそうです。君たちどうしたの？ね。するとね、女の子たちはね、私たち今日交通事故で死んじゃったの。それで今天国に帰っているの。と、なんとにっこり笑顔で笑いながらね、そう答えたそうです。で、コリト先生はね、地上に、ね、自分の魂が降りて肉体に入ってね、息を吹き返しました。ね、そしてそれからですね、自分がその天国でね経験した話をずっとね、あちらこちらの教会でね証しをしたそうです。やがてある教会で話をした時にね、話が終わった時に一人黙って話を聞いていた人のご婦人がね、スカスカと前にやってきてね、その先生にこう聞いたそうです。先生、あなたが話しておられたその二人の女の子の姿はどんな姿でした？髪の毛の色はどんな色でした？目の色はどうでした？顔や体はどういう状態でした？いつ頃で会ったんですか？先生は聞かれて、思い出す限り正確に答えました。聞き終わった瞬間、そのご婦人はわーっと泣き出して、その二人の女の子は交通事故で亡くなった私の娘です、全く一緒ですと答えたそうですね。そのご婦人の、ね、答えを聞いた瞬間、先生は自分が見たのはただの夢とか幻ではない、実際の話、体験だったんだという確信をますます深めたんですね。そしてね、その今も80代半ばですけどね、今もね、一緒に皆さんに一緒に天国に行こうね、イエス様のところに行こうねと喜んで福音を伝えているそうですね。私たちがイエス様からいただいて人々に持ち運ぶもの、これはね、ただのパンではありません。弟子たちは食べたらすぐになくなるパンを運び出した。しかし私たちはそうじゃない、永遠になくならない命のパン、福音を人々に運ぶものにさせられてるんですよ、皆さんね。その特権がいかに素晴らしいものであるか、そのことに私たちは感謝しながらですね、祈ってですね、この福音、自分の信仰に従ってこの福音を人々に、友人に、家族に、友人に、知人に分かち合っていこうではありませんか。お祈りしましょう。神様、今日このわずか5つのパンと2匹の魚から1万人以上の人々のお腹を満たされたイエス様のメッセージが、この箇所からメッセージをいただきました。イエス様は弟子たちに信仰のチャレンジをお与えになりました。同じように私たちにも大きな信仰のチャレンジを与えられる時があります。その時に逃げるんではなくて、信仰を持ってチャレンジに立ち向かっていけるものとしてください。またこの福音を人々に分かち合って生きるように、主よ、どうぞ御霊に満たし、十分にその使命を全うすることができますように、お一人お一人を 御霊によって満たし強めてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。